皆さんおはようございます。そして改めまして本年もどうぞよろしくお願いいたします。ところで私事で大変恐縮ですが、私にはいくつか趣味がございます。中でも一番の趣味は映画を見ること、映画鑑賞なんですね。最近は食器洗いをしながら映画を見るのがマイブームとなっておりますけども、昨年見た映画の中で最も感動したのがラストクリスマスという映画だったんです。この映画は一昨年2019年に公開された、まだ割と新しい映画です。一応ネタバレがしない程度に簡単にご紹介させていただきますと、この映画の舞台はクリスマスシーズン真っ只中のロンドンです。華やかなクリスマスショップの店員として働くケイトという女性が主人公ですけども、一見明るく元気な性格に見える彼女なんですが、実は心に大きな闇を抱えていたんです。そのため仕事にも身が入らず、私生活もかなり乱れていまして、何をやっても失敗の連続だったんですね。そんなある日、彼女の前にトムという青年が現れます。トムはケイトの抱えるさまざまな問題を見抜き、的確なアドバイスをしてくれるのですが、その言葉がとても素晴らしいんです。詳しくは映画をご覧いただけたらと思いますけども、今朝は中でも私がハッとさせられた言葉を一つだけご紹介させていただきたいと思います。それは日常の小さな行動がその人の人格を作るという言葉なんですね。つまり私たちの人格を形成するのは普段の何気ない小さな行動にかかっているということなのではないでしょうか。日常の小さな行動がその人の人格を作る。なるほどなと思うと同時に、それはある意味でちょっと怖い言葉でもあるのかなと思うんですね。例えば日常の中での小さな不平不満をいつも口にしてしまうなら愚痴っぽい人に、小さなイライラをいつも口にしているなら怒りっぽい人になってしまう可能性があるからなのです。私も昔からどちらかといえば短気な性格でして、最近は年齢のせいか、はたまたコロナのせいか、日常のちょっとしたことでイライラしてしまうことが増えてきたように感じています。ですのでたびたび妻には不快な思いをさせておりまして、大変申し訳なく、思ったり思わなかったり、いろいろあるんですけども、皆さんはいかがでしょうか。願わくばこのコロナ禍にあっても相手の立場に立って行動することを意識していきたい。具体的には小さな思いやりのある言葉をかけたり、謝るべき時には素直に謝り、小さなことにも感謝をする優しい人、主の愛に生きる人、そういった温かな人格に作り変えられていきたいと願わされます。この映画の主人公も少しずつ変えられていったのでした。私たち人間は神の形に似せて創造されました。私たち一人一人には神のイメージが刻まれているんですよね。だから私たちはそんな神の素晴らしさを証しする器として、日常の小さな行動を通して、まるでイエス様がそこにいらっしゃるかのようなキリストの似姿に変えられていくことが期待されているのではないでしょうか。そのために大切なことはやはり日々主の前に立ち返る小さな悔い改めの行動なのだと思うのです。悔い改めとは心の転換を意味する言葉です。すなわち自分中心な考え方や行動を私たちは普段無意識のうちにしてしまいますけども、 それらを一旦脇に置いて心を180度神様に向け直すこと、それが聖書でいう悔い改めなんですね。ですから日常の小さな悔い改めというのは、言うなれば神様感謝しますとか、神様ごめんなさい、そういった小さな祈りを大切にするということです。あるいはわずか一節でも良いですから、御言葉を心に留めながら生活することです。そんな日常の小さな悔い改めが私たちのキリスト者としての人格を形成することにつながっていくのではないか、本当に少しずつかもしれませんが、神様ご自身が私たちを作り変えてくださるのではないか、くださるのだと思うのです。実は今朝ご一緒に見てまいります聖書の場面には、そんな小さな悔い改めをないがしろにしたために、もっと言えば神様ごめんなさい、この一言が言えなかったために、結果的に神様の祝福を自ら手放してしまった残念な人々が登場するんですね。一体何があったのでしょうか。早速今朝の御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。前回は宿敵ペリシテの地から主の箱、契約の箱がイスラエルの地に戻ってきまして、感動の礼拝が捧げられたという場面を見てまいりました。6章の1節に、主の箱は7ヶ月もペリシテ人の野にあったとありますので、実に7ヶ月ぶりの礼拝であったことがわかります。そんな感動あふれる喜びの場面から一転、今朝の場面では様子が一変するんですね。今朝の19節をお読みいたします。主はベテシェメシュの人たちを撃たれた、主の箱の中を見たからである。ここにはベテシェメシュの人々がモーセの律法に反する違反行為をしたために厳しい裁きに遭ってしまった様子が記されています。かつて神様はモーセを通して主の箱の取り扱いについて厳重な指示を与えていました。そしてその指示の最後に、彼らが入っていって一目でも聖なるものを見て死なないためであると警告を与えていたのです。それは彼らの命を守るためであり、彼らが生きるために必要な愛の警告でありました。しかしこの時ベテシェメシュの人々は、ある種の好奇心からか、この警告を無視して不敬虔な態度を取ったために厳しい裁きに遭ってしまったということなのです。19節の最後には、主が民を激しく打たれたので民は喪に服したとありますし、20節では、誰がこの聖なる神主の前に立ち得ようといった悲痛な叫びが記されていますので、これが彼らにとって壊滅的な打撃であったことは言うまでもないんですね。しかし問題はこの後です。ここで本来彼らがすべきだったのは、即座に神様ごめんなさいと主に立ち返り、心から悔い改めることだったんです。しかしこの時の彼らがしたことは、主の箱を別の場所に移動させることだったんですね。彼らはキルヤテエアリムの住民に使者を送り、もう自分たちでは手に負えないから運び上げてほしいとお願いしたんです。つまりそれはあのペリシテ人がしたことと同じことだったんですよね。そしてそれはあまりにも愚かな判断でありました。なぜならそれはせっかくの祝福の源を自ら放棄してしまったに等しい行為だったからなのです。 もし彼らが敬虔な態度で主の箱を扱っていたのなら、彼らの町は大いに祝福されたに違いありませんでした。しかし結果的に彼らはその祝福を放棄してしまったということだったのです。さて、以上が今朝の場面で言われている主な内容です。今朝はこの与えられた箇所を通して次の2つのポイントに注目してみたいと思います。まず1つ目は、どうして彼らのしたことがそんなに悪いことだったのか。そして2つ目は、今回のような大変な過ちに陥ってしまったそもそもの原因はどこにあったのかについてご一緒に考えてまいりたいと思います。それではまず1つ目のポイントですが、彼らがしてしまった主の箱の中を見るという行為がどうしてそんなに悪いことだったのかについて見てまいりましょう。この時ベテシェメシュの人々が見てしまったという主の箱の中には一体何が入っていたのでしょうか。それはいわゆるモーセの律法を代表する十の言葉、十戒が刻まれた2枚の石の板だったんですね。十戒は旧約聖書に記されているあらゆる律法の基礎をなす大変重要な契約の言葉でありました。そしてこの箱の上には、この2枚の石板を覆うかのようにあがないの蓋と呼ばれる純金の蓋がされていまして、これが大変重要だったのです。幕屋や神殿で奉仕をする大祭司には年に一度契約の箱が安置されている司聖所に入ってしなくてはならない大変重要な務めがありました。それは自分とイスラエルの民全体の罪の許しと清めのために生贄の血を振りかけることだったんですね。そして実はその振りかける場所こそがこの贖いの蓋だったのです。罪深い私たち人間はそのままでは清い聖なる神の前に立つことはできませんけれども、その血が振りかけられた贖いの蓋のゆえに大祭司は律法が要求する裁きから守られ、そこで一人神との特別な礼拝を捧げることができたのです。ちなみに贖いという言葉は聖書的にはただ単に救いを意味する言葉ではなく、代価を払って買い戻すという概念を持つ大変重要な言葉です。ですからただ単純に救出するのとはわけが違うんですね。そこには代価という犠牲が払われているということなのです。この旧約時代には動物の生贄の血が代価として贖いの蓋にかけられることによってその罪が清められ、神の民として歩むことができたのでした。その意味において贖いの蓋は神の深い憐れみの印だったのです。ですからこの時のベテシェメシの人々がしてしまった蓋を開けて中を見るという行為は、神の憐れみなんて自分たちには必要ないという傲慢極まりない行為であり、自己中心の極みだったのです。そしてそれは神を否定する行為そのものだったわけなんですね。これが彼らの犯した罪の本質でありました。では今日私たちにとっての贖いの蓋とは一体何でしょうか。それこそがイエス・キリストなのです。神が人となってこの世に来てくださったということは神の深い憐れみなんですよね。 私たち人間は誰一人として律法、すなわち神の教えに従ってその通りに正しく生きることはできないんです。誰がこの聖なる神主の前に立ち得ようとベテシメシの人々は言いましたが、まさにその通りなのです。だからこそ旧約時代の人々は罪を犯したらその都度自分たちの罪のために動物の生贄を捧げ神の許しを乞う必要があったわけなんですね。しかし新約の時代になって神の一人子イエス様はただ一度十字架上で全ての人の罪を背負い身代わりに罰を受けて死んでくださいました。それは動物という不完全な生贄に代わり神ご自身が自ら完全な生贄となってくださったということであり、これ以上ない代価を払ってくださったということなのです。それだけでなく動物の生贄は一度捧げたら終わりですが、イエス様は3日目にその死を打ち破り復活してくださいました。このことのゆえに私たちはもう罪を犯すたびに神の裁きに怯える必要はなくなったんです。それは旧約時代にはもう考えられないような驚くべき恵みの御業だったんですね。その意味において今回のベテシメシの人々がした行為は、自分にはイエス様の必要なんイエス様の救いなんて必要ないというに等しい行為だったということなのです。それはあまりにも悲しすぎる残念な行為だったということなんですよね。ローマ人への手紙6章23節、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。イエスキリストを自分の罪の救い主と信じて受け入れた私たちは、この素晴らしい恵みを賜った永遠の命に生きるものとされた存在です。この素晴らしい恵みに私たちは今朝改めて感謝しようではないでしょうか。では続いて今朝2つ目のポイント、彼らの過ちのそもそもの原因はじゃどこにあったのかについて考えてまいりたいと思います。主の箱が戻ってきた時にはあんなにも喜んで生贄を捧げ礼拝を捧げたはずの彼らでありました。しかもベテシメシは祭司の町として知られていましたから、主の箱の取り扱いについては誰よりもわきまえていたはずだったのです。そんな彼らがどうしてこのようなことになってしまったのでしょうか。それは神を礼拝することから離れていた7ヶ月間に大きな要因があったのではないかと想像いたします。それは彼らにとっては神を見失った7ヶ月間であり、礼拝よりも自分のしたいことに目を向けた7ヶ月間でありました。現に彼らはこの主の箱が戻ってきた時、小麦の収穫作業という目の前の仕事に没頭していたのです。これまでは礼拝することが当たり前だった日常から、礼拝が失われた7ヶ月間という非日常は彼らの生活を大きく変えてしまいました。良くも悪くも日々主の前に立ち返る悔い改めの習慣そのものが失われてしまったことが今回の過ちのそもそもの原因として挙げられるのではないかと思うのです。 そしていざというこの局面において彼らは悔い改めることができず、結果として神を追い出してしまったわけなんですよね。では私たちはどうでしょうか。私たちも今はこれまでのように教会堂に集まっての礼拝が困難な状況に置かれています。もちろんこのようにオンラインを通しての礼拝は行われていますけれども、直接お会いできませんから挨拶を交わしたり交わりの時間を持つことまではかなわない現状があります。これは私たちにとって本当に寂しく辛い経験です。私も早く皆さんとお会いしたい気持ちでいっぱいです。でもこの経験を通して一つ気づかされるのは、それは神様も一緒なのではないかということなんですよね。神様はいつだって私たちとの交わりを求めておられます。私たちが互いに会いたいと思う以上に、神様は私たちが日々神様に心を向け主に立ち返ることを待っておられるのです。だからこそ私たちの神は歴史上いつだってご自分の方から私たちのもとに来てくださった神だったのではないでしょうか。先週ついに2度目の緊急事態宣言が発令されました。ますます先行きの見えない厳しい現実が私たちの目の前には広がっています。でもどんなに目の前の状況が暗く神様を遠くに感じてしまうようなことがあったとしても、インマヌエルの主がいつも私たちのすぐそばに、いや私たちのうちにいて取りなしてくださっています。だから私たちは何度でもこのお方に心を向けて生きる、日常の小さな悔い改めを大切にしていきたいと思うのです。さらにはなかなかお会いできない愛する兄弟姉妹のために、互いのために祈り合う取りなしの祈りを大切にしていきたいと思うのです。ぜひ今週も、そしてこの新たな一年も、そんな素晴らしい主と共なる道を歩んでいこうではないでしょうか。どうもありがとうございました。